おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
というわけで、日本語の特徴みたいなことを語ってきた2週間でございました。途中で話がややこしくなったんで、ちょっとやっぱ私もあっちこっち話が飛ぶもんですからね。はい、十分に補うべく、こう支えるべき言葉がなくて、本当に申し訳ございませんでしたけど、ゴルフの選手でマキュロイっていうのを言いますな。
マキュロイ。
確認したら、MC って書きますね。マキロイなんて本人がマキロイって言わない限り誰もマキロイって読めないよ。
まあそうでしょうね。
あれマックですね。 MC ですね。
マックか。
いやだからあれ本当はあの音を正確に言うとマックロイですね。
ほう。
それを私どもの耳にはマキロイっていう、 MC のつく人っていうじゃんね。
はい。
あそこはあのハンバーガーショップにもいますよね。マクドナルド、マクナルド。
はい、
まあ、あれ MC ですね。
MC ですね。
で小文字で C って書いてある。
そうですね。
小文字、はい、小文字でしょあれ、
はい、
マックイーン、
うん、
いやマックってどういう意味か分かる？ MC 小文字の C は
意味あるんですか？
ありますよもちろん。
分かんないです。
息子って意味。
あそうなんだ、うん、
だからロイの息子ってそれがマキュロイ。
それ
からドナルドの息子マクドナルド。
あそういうことなんだ、うん、
面白いのはマックイーン女王の息子。
あそういう意味になるんですね。
うんうん、
じゃあスティーブ・マックイーンはそういう意味
ですか？そうですそうです。ちょっと皮肉っぽい名前ですよね。だから、ちょっと話が意外なところに、はい。
はい、
このあたりその英語でちょっとうまく説明できませんでしたけども、本人に語ってもらわなくても日本語だとひらがなが出てくるとたちまち読めるというそれが言いたかったんでありますな。
はい、
そして日本語の驚くべき特徴であります。これ面白いな。日本語は漢字の読みについて驚くべきことに、これ白川博士も言っております。だから私も驚いたんですが、トライした時の時代の音はそのまま残している。
うん、
これ最高だよね。
はい、
これは現代中国語が元の時代以降、鎌倉時代以降は支配者のモンゴル人の訛りを受けて音については高音、古い時代の発音がもう今中国の人できないんです。うん、あのね、北の方の人の支配者があの漢字を読み始めたんで、中国語全体が元の時代以降、日本語でわかりやすく言うとズーズー弁になってしまったんです。だから今中国の人たちが発音してる、特に北京とか上海の中国語の発音は北の方の発音なんです、
は
あ、と言った方がいいと思う、
はい、
だから人民解放軍っていうのを中国語で、上海語でいいのかな、人民解放軍って言います、
はあ、はい、
はい、これはね、人民解放軍、かきくけこの発音ができないんで、レミチェンフォーファンっていう。
かきくけこ入ってないですね。
はい。
そうなんだ。
で、日本人はというと、その中国の支配者が支配している時の漢字の読み方を取り入れてまんま残してるんです。だから、中国の古い漢字の読み方は全部日本にあるんです。
はい。
これ面白いよね。はい。行きましょう。
はい。
ね。まずは例えば行列の行、これは語が語音です。語の時代の行って読むのは、うん、
はい、
これもう読めないんです。行って行進の行があります、
はい、
この行っていうのは漢の時代の読み方、安頓の安、これは唐の時代の読み方だから、はい、同じ行でも日本語は入ってきた順番に行列、行進、安頓、これは語、漢、唐の音をそのまま漢字の読みで当ててるんですね。正確に入ってきた時代の支配してる国の読み方を今ちゃんと残してる。
そうか、特に安頓なんて絶対安って読めないですもんね。
そうそう、
なんで安みたいな。
そうそう、だから日本語ってのはそういう意味では中国語にとってはすごく勉強になる遺跡のような言葉遣いなんでありますな。
はい、
筆者は言います。日本語の源流はもちろん中国であると。でも中国語と日本語では日本の方が変わらなかったんですな。ええ、中国の方が大きく変わってしまって、中国人がその時代の中国の読み方を変化させてしまったっていう。 日本は言葉があり、その言葉に漢字を当てて古代社会が成立し、それでも言葉が豊かで、なお収まらないんで、膠着語であるがゆえに仮名が生まれ、それを漢字が補ったと。中国は逆で、統一のためにとにかく言葉を削って、その発音する言葉ではなくて、文字で中華世界を築いた。一方、ヨーロッパは、文字は同じだが、声による言葉が国々で分かれたんで、分かれた順番に国が生まれたという。同じアルファベットを用いながら、その音で発音するときの言葉が違ったんで、ヨーロッパはあれだけたくさんの国になってしまったという。
はい、
ここでもう間違いなく言えることは、中国は今、発音では全く違う国で、文字で一国になってる、ね。何か大きな結論のある一冊ではありませんで、まあ日本語にまつわる雑感みたいなお勉強でありますね。でも日本語とはマナーかな、そしてアルファベットまで含んだ書き言葉、そして話し言葉がものすごくたくさんある多重言語の世界で、おそらくこれほど複雑な言語世界は日本だけであろうと。そういう複雑なところに我々は生きておりますということを自覚してくださいという石川久洋さんの日本語論でございます。
はい。
来週はまた別のネタでご機嫌伺いたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。